VNR ユリアの館。
皆さんごきげんよう。本日も VNR ユリアの館をご清聴いただきまして誠にありがとうございます。深津ユリアです。本日もとっても素敵なゲストの方がいらっしゃってくださっております。当番組のセビルレギュラー出演者でいらっしゃいますアディクションカウンセラーの藤永真希さんです。よろしくお願いいたします。
こんにちは、藤永真希です。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくいたします。はい、いや今日も暑いですね。
もう暑くなってきましたよね。
本日、まあ、収録して8月2日なんですが、うん、東京都38度超えまして、もう無理無理ってなってて、私は人工甘味料アスパルタムケールをスクラドースの入った美味しいミルクティーを飲むのが日々の日課になっているんですが、今収録前にこのミルクティーのボトルを見せたらマキさんにまたちょっと怒られちゃいまして、あの今日は甘味料の話をしていただく予定だったんですよね。そういえば
そうそう、はい、甘味料というかね、こういうあのお砂糖とか甘いものってものすごい脳に刺激があって、はい、もう実は依存性が高いから、はい、私アディクションの、まあ、協会に所属してるけど、はい、あの砂糖も一応ドラッグの一つとして、うん、もうちゃんと私たちの仲間の中では情報共有しているんですね。
そうなんですね、うん、砂糖も依存性が高いっていう
依存性が高い、
うんうん、ドラッグの一つ、
そう、なるほど。特にあの生成された、はい、あのお砂糖っていうのは、まあ、血液脳関門とかも突破して、うん、まあ、脳に到達するんだけど、うん、その部位っていうのがここでもちょっと話したことはあるんですけど、はい、コカインだって、はい、あの脳にこう興奮というか刺激を与える物質っていうことで、うん、まあ、試したことある人はいないと思うんだけど、
うん、はいはいはいはいはいはいはいはい、
コカインと同じところに作用するのがお砂糖、はい、うん、って言われてるんですね。諸糖、はい、お砂糖なんだけど、でこの人工甘味料はその脳への刺激に加えて、
はい、
発がん性とかね、
はい、
そういう体の心配もすごくあるから、病気ね、
発がん性
あるんですね。そうそうそう、それで、はい、やっぱりちょっとまあ、これから夏になると、はい、どうしても、うん、なんていうのかな、冷たい飲み物、うん、まあ、加糖ブドウ糖液とかね、うん、まあ、そういうのもちょっと危ないんだけど、
はい、
今日はその人工甘味料、あんまりちょっと時間いっぱいね広げちゃってもあれだから、はい、人工甘味料についてちょっと、まあ、共有、はい、できることがあったらいいなと思って、
はい、ぜひともよろしくお願いします。まず、うん、この人工甘味料ってよく知らない人も多いと思うんですが、うん、なぜ流行ったかの背景についてですね。やっぱりね、
基本的には日本発っていうのはなくて、まあ、海外からっていうことなんだけれども、はい、いろいろな過程でできたものなのね、うん、例えば、ね、農薬とかを作ろうとしてた副産物として、はい、なんかできちゃった化合物みたいな、うん、化学化合物みたいなものが、はい、ちょっと舐めると甘かったとか、
あ、そうなんですか、そういう過程でできたん
です。そういうふうにこうポロッとできたものっていう、でもね、薬とかって割とポロッとできたものが多いんだよね、うん、なんか LSD とかもそうだったりとかするし、はい、うん、そういうもの で結局そのなんていうのかな、消化吸収されないのよ、
はい、ああ消化吸収されない、
だからカロリーゼロっていう大文句がつけられるのね、
は
い、
なんか消化吸収されないからこそカロリーゼロってことですね。
でも、はい、消化吸収されないって言っても、あの実は尿とか、うん、あのね、あのトイレ行った時とか その成分とか、
うん、
あと脂肪の組織とかそういったところでは実はね見つかってるらしいから、
うん、
実際は吸収っていうかされてるんだよね、
うん、
細胞とか、
ね、なるほど、うん、
で多分消化をされてるから通ってるから尿とかにもその反応が出てるってことじゃない、うん、まあ、化学物質だからね、そうだから栄養として考えて多分消化吸収みたいな意味合いで、はい、こううまくね、はい、こうちょっとすり替えてやってるんだと思う。
そうか、まあ、そう、ただカロリーゼロだから太らないというふうに言われているってこと
ですね。でもカロリーゼロで太らないって言うけど、うん、まあね、ちょっと耳の痛い人がいたら申し訳ないんですけど、はいはい、糖尿病とかね、
はい、
そういったものの誘発の、はい、まあ、原因っていうことも、もうね、分かってきてるんですよ。
そうなんですね、人工甘味料飲んだら糖尿病の原因になっちゃうんだ、
そうです、苦手とかね、
はい、
そう、あと膀胱がんとかね、はい、発がん性はもうすごい言われてて、一番最初に世の中に出てきたっていうか、はい、世界初の甘味料は、はい、なんか知らないかな、ピンクのね、こんな袋に入ったパルス スイートなんとかとか書いて
ある
パルシートじゃなくて、
はい、
ピンクの、ね、袋に入っててアメリカとかによくあるって、はい、サッカリン、
あーはい、
サッカリンってあると思うんですけど、はい、あれがなんか初めてだったのかな、はい、で太らないっていうのがやっぱり、はい、ほら女性そういうのにすごい弱いから、
これも農薬に使われてるんですか、
農薬、ね、これがね、はい、何やってる人なのかな、これはね、何かのね、時、これもでもね、やっぱり参加のなんか実験中にできた
んだ。実験中にできたんだ。
これもやっぱりそうなんです。はい、結局何かの副産物なんですよ。それを、はい、まあ利用しようみたいな感じ。サッカリンはそれで、ね、さっきの農薬っていうか、その、あれになってたっていうのはね、なんだっけな。スクラロースかな。
あ、スクラロースだ、なるほど、スクラロースもよくいろんな飲料に含まれてるん
ですよね。で、だから一番なんか、はい、まあみんなが知ってるすごい有名なのは、はい、アスパルテーム。
アスパルテーム、
うん、アスパルテームはすごい有名じゃない、はい、なんかもう、うん、だからアスパルテームだけは避けてるっていう人も、まあ割といるんだよね。
最近はあんまり飲料に含まれなく
て、う
ん、
あのね、
なくなりました
ね。多分ね、これのね、理由っていうのがいいんだけど、はい、もうアスパルテームって、ほら、例えばさ、うん、海外だとカナダとかかな、忘れちゃったけど、うん、ゴキブリとかさ、アリとかをこう避けるためにまいたりするんだよね、うん、
へぇ、
嫌がるのよ、
はい、
なんか甘いからなんか寄ってくるんじゃないかってちょっと思いがちだけど、はい、やっぱね、化学物質だから、はい、あれ、うん、アリとかすごい避けるんだよね、
避けるんだ、アリの方がやっぱり人間よりもう分かっちゃうんです、何が有毒なのかっていう、人間ごっこごっこ飲んじゃうけど、
そう、うん、結局そういうことで、うん、あのなんかちょっと悪い、うん、の情報みたいなのがさ、うん、こうあまりにも広がってるから、うん、アスパルテームって書いてたらやめようとかさ、
はい、
そういう人は私割とこの何年かやっぱ増えてきて、うん、みんなだから知ってるなと思ってるんだけど、うん、実は今さ、あのそういう時って必ずそのなんていう後発品みたいなのが出るんだけど、うん、アスパルテームのなんていうのかな、こういとこみたいな感じで、今ネオテームっていうやつがあるのね、
はい、ネオテーム初めて聞きましたね、
うん、ネオテームのネオっていうのは新しいじゃない、
はい、はい、
うん、でテームっていうのはアスパルテームから来てるから、うん、アスパルテームの改良したやつなんですよ、
へえ、
それが多分使われたりとかしてて、そんならアスパルテームじゃないのかなって、
はい、確かに思っちゃうんですよね、
うん、だからそういうので多分使ったりとかしてるけど、はい、まあでも基本的にはこのアスパルテームとその改良型って言われてるこのネオテームっていうやつ、はい、うん、それからスクラロース、アテルファムカリウムっていうやつ、はい、それからまあサッカリンとか、
はい、
このやっぱり5つよね、この5つの、まあ、人工甘味料っていうのがすごい、ちょっとあのジュースとか裏にね書いてたらちょっと気をつけた方がねいいかな、
結構ゼロカロリーコーラとか
で
含まれたりしています
よね、
そうですよね、カロリーオフの飲料には含まれてますもんね、
う
ん、
でもで結局でもダイエットって言うけど、はい、まあ、こういうのが入ってる飲み物とかって水分としてはちょっとほらやっぱりいいものではないから、うん、
はい、
うん、別にダイエットにもならないんだよね、
あ、そうなんですか、
本来は、うん、やっぱりその体の中のそのいろんなこう塩分とか、はい、いろんなバランスとか、うん、最終的にはもう崩していくような物質だから、うん、
なるほどね、
ミネラルとかそういうビタミンとか奪っていくっていうのかな、うんうん、薬なんかもそうだけど、あの代謝するときにやっぱそういう化学物質出すためにせっかく食べ物とかから取ってるミネラルとかを奪っちゃうの、
うん、そうなんですね、
そうだからみんな今ミネラルとか、まあ、その
ビタミンとかミネラルを奪うってことはどういうことですか、うん、みんなが吸収されなくなるのか、それとも消化吸収する人体の機能破壊するのか、
どういう機能というかね、はい、その物質自体がその体の中小腸から吸収されたりとかして、はい、こういろいろ肝臓とか腎臓とか、うん、こう代謝とかしていくじゃない、うん、その過程でエネルギーとして使うんだよね、うん、だから本当は体の例えば皮膚のためとか、うん、
はい、
血管のためとかに使いたい、うん、髪の毛のため爪のためって使いたいミネラルとかが、うん、それを体に出すための代謝する過程で使われちゃう、
なるほど、う
ん、だから結局取ってもみたいになっちゃうんだよね、うん、
そういうことか、
だからもうどうせだったらっていう言い方おかしいけど、うん、 あのせっかく、
はい、
その暑いから、
はい、
何か飲むんだったら、
うん
うん、塩水飲んだ方がいい。
あ、塩水か、うん、塩水なんかますます効果はいきません、
う
ん、
ちょっとだからうっすらでいいのよ、
はい、
全然、
うん、
でミネラルっていうあとなんかにがりとかでも
いい
ね、
はい、
それをだからそう例えばお水にちょっと入れたりとか、はい、で飲みづらかったらそれにちょっとほらレモン入れたりとか。
なるほどね。
で、まあ、オリジナルで作れば
塩水かオリジナル美味しい塩水かどうなんだろうな。なんかまずそうですね。なんかとてもそうですね。
フルーツウォーターみたいな感じでさ、
はい、
まあ、ちょっとね果物入れてとか。
あ、まだ冷えたコンソメスープの方が美味しそうじゃないですか。うん、冷えたコンソメスープ。
あー
まあしょっぱいですよね。
お味噌汁とか。
そう、あ、お味噌汁とかいいですね。はい。
少なくともそうだね。人工甘味料がたくさん入ってるものよりさいいかも。
そうですね。
今こう、はい、なんていうのかな、一種類じゃなくて。うん、相乗効果を狙って、うん、なんかこうコクを出すとかさ、キレを良くするとかさ、うん、なんか人工甘味料もなんか癖があるみたいなの、うん、甘ったるいだけとかさ、うん、いろいろあるから、でもこれとこれを組み合わせると、うん、ちょっとこうすっきりした甘さになるとかさ、うん、そういうのがあるから2種類とかになってたりとかする
わけよ。あ、私が今飲んでいる、
うん、もう飲んじゃった。
これもうごくごく飲みました。大好きなので、うん、もうアスパルパンケーとスクラロースと2種類ですね、うん、私アスパルテームは書いていないので、うん、やっぱりアスパルテームがメーカーの原因をしだしたんですかね、
う
ん、
やっぱりねちょっと有名になりすぎちゃったしね、多分ねものすごい危ないんだと思うの、
はい、
中でも、
うん、はい、
うん、これはなんか割と、なんていうのかな、あのいろんなところに広がってるけど、天然にはねもちろんこういうのってもうどれも存在しないけど、はい、あの今までのこういろんなものっていうのはもうここになんかちょっといろいろね書いてあるんだけど、なんか大人の講座、
はい、
大人の講座とか言ってた
ね、アスパルテームが入ってる
コーラを代表的だけどね、
コーラにカルピスソーダね、ココアとかスティックカフェオレとか、うん、いろんなものに書いてるんです、うん、あと大人の講座とか、うん、大豆ペプチドとかおせんべいとかのど飴にも入ってるんです
よ、ね、
うん、甘酒とかお汁粉とかに
も、
ね、あー、なるほど。
危ないのは、はい、あの結局その小腸でね、こう消化ってか吸収ってされるじゃない、はい、栄養って胃じゃないんだよね、小腸なんだけれども、うん、このフェニルアラリンとかさ、アスパラギン酸とかさ、うん、こうアミノ酸とかさ、メタル、うん、こういうのがこう分解されても体の中でできちゃうってことが分かってるわけ、う
ん、なるほど。
でそれが結局吸収されるからすごく危ないよっていうことを言ってるわけよ、うんうん、だってもうこういうものってあの、まあ、自然界にっていうかね、まあ、ちょっと存在してたらものすごい危ない物質だから、
うん、それがあれも避けるぐらいなんです
ね。それが体の中にあるっていうのは、う
ん、はい、
ちょっとね、でアスパラギン酸とかってこれはこうアミノ酸とかなんだけど、うん、アミノ酸もさ、ほら今さ、うん、BCAA とかさ、EAA とかさ、なんていうのかな、あとはアミノ酸のカクテルとかさ、まあなんていうのかな、今ちょっと今ブームなの、なんかちょっと出てきたのが最近なのかな、
うん、
あのアミノ酸だけをなんかこう取り出しただけの、うん、ちょっとそれの方がさ効率がいいからとか言って、
うん、
タンパク質とかほらプロテインとかだと、
うん、
もう一段階あるじゃない、消、うん、吸収とか消化とかさそういうのがあるけど、うん、まあ、サプリだからさそういうのって、うん、でもそういうストレートに入るのって割と危ないんだよね。
なるほど、う
ん、でアスパルギン酸も一応あのまあ、非必須の方のアミノ酸なんだけど、うん、アミノ酸も必須と非必須って、うん、まあ、種類あるんだけど、
うん、
本当はどれが非必須って言ってるからって別に必要かどうか、必要じゃないのかっていうのはあまりよく科学的に本当は分かってないんだよね、うん、だからもう何でもこう入ってる、例えばタンパク質、まあ、プロテインとか今流行ってるけど、うん、まあ、非必須も必須アミノ酸も、まあ、全部含まれてるような、ちょっとそういうバランスを持ったものの方が本当は体にはいいわけ。もういいやつだけでしょってやつを取り出してるのって、はい、まだちょっとアミノ酸に関しては本当はちょっと危ないんだよね、
はい、
で、まあ、まあこれはちょっとあの、まあ、非必須の方の、まあ、アスパラギン酸とかの話なんだけど、
はい、
まあ、これはもう結局あの興奮作用のある神経毒みたいな、うん、あのものがあるから、うん、だからもうなんていうのかな、こういう、生成されてるその1個の成分だけで取るとやっぱりアミノ酸とかもだいぶ興奮しちゃうんだよね、
うんうん、
だそういうものもすごく入ってるし、あとなんかフェニルアナリンとかね、これもなんかやっぱ神経伝達物質なんだよね。 うん、メタノールとかもそうだしね。なるほど。こういうものがもう結構体でできるわけだから、はい、そう。だからもう例えばラットとかの実験すると、ネズミが、うん、ネズミがとか、まあユリアちゃんね、うん、ちょっと動物の保護のやってるからさ、うん、こういう話も耳が痛いなと思うんだけど、
耳が痛い、普通その、うん、まあ、医薬開発の実験は仕方ない部分もあるのかなとも、なくしたいですけど、本当はね。
人間のためにね、なんかそう、人間と全然構造の違う生き物でやって、どこまで本当に成果があるのっていうのは分からないんだけど、
まあ、そうですね、私の風邪気な人の娘子ですけど、結構女性をレイプしたいですね。あとで、なんか連続殺人したやつを人体実験に使われて、私はかなり過激な思想の持ち主なんですけどね、はい、人間を呼ぶのが嫌いなので、はい、私は政治家になれませんね、もう。はい、そうですね。まあ、それはともかく、はい、まあ、そうです。ラットの実験で、はい、証明されたってことですね。
まあ、ラットとかがやっぱりね、こう暴力性がね、高まったりとかね、うん、みたいな、
はい、
あとだから脳障害とかさ、はい、とか不眠とかさ、やっぱりこう脳にいろいろと障害、はい、ね、こう生きていく上でのこういろんな不均等なさ、はい、いろんなことが出てくるっていうのがもう人工甘味料には分かってるわけですよ、
はい、
でこのアスパルテームっていうのがね、やっぱすごい問題なんだけれども、一番なんかね、多分ね、アスパルテームで有名になったのが、そのアリとかゴキブリをね退治するために使ってるっていうのもあったけど、はい、あの人ね、今思い出しちゃったんだけど、マイケル・ジェイ・フォックスだっけ、はい、パーキンソンになっちゃった俳優さん、
あー、どうだっけ、マイケル・ジェイ・フォックス、
ラクトゥ・ザ・フューチャーだね、
あ
ー、ね、
はいはい、
うん、彼はほら、だってペプシかなんかのコーラのあれに出てたでしょ、うん、コマーシャル、うん、でものすごい飲んでたんだよね、うん、でアスパルテーム、だからすごい大量摂取してた人だと思うの、うん、だ別にその病気のあれとその当時は別に結びつけてないんだけど、うん、でも今はやっぱりパーキンソンとか、そういう脳の病気とかね、そういうのにアスパルテームすごい言われてるから、彼ももしかしたらそういうものの取りすぎとかっていうのも私はすごいあるのかなと思ってる。
なるほど、うん、怖いですね。
ラットとかさ、はい、まあ、またこの話ではすごく申し訳ないんだけど、はい、ネズミちゃんをね、
はい、
私たち人間のさためにっていうのでさ、まあ、みんなさ抗がん剤とかさ、
はい、
いろんなこう薬のさ実験にさまず使うじゃん、
はい、
使うじゃん、人間の前に、
うん、
ラットから始まってちょっと中型の動物になってみたいな感じで、うん、その時ってでもさ、ガンのネズミを見つけてくるわけ、
あ、
脳腫瘍のネズミを見つけてくるの、どうしてるの、
難しいですよね、ガンをさせてるっていう、
アスパルテーム使ってる
んだ、アスパルテーム使ってるんだ、そうなんだ、
そう、
それ
でガンにするの、
はい、
うん、だからアスパルテームとか取ってると脳腫瘍とかガンとか、うん、まあ、そういう私たちがちょっと恐れてるパーキンソンとかね、うん、そういうリスクが高まるってことなんだよね、うん、
なるほど、
うん、そう、まあ、ネズミと人間だから量はあれだけど、うん、でも人間はね飲む人って毎日飲んじゃうじゃない、
うん、
朝コーラ飲んでとか、うん、で昼ちょっとなんかまた違う、ね、オレンジジュース飲んでとか、オレンジジュースだって、まあ、透明のね、なんとか液、なんとか液、なんとか液っていうの混ぜたらオレンジジュースできるわけだから、
そうですね、
そうそうそう、みんなそうやって作ってるじゃない、うん、全然オレンジなんか果汁 1% も入ってないとかさ、まあ、全然あるわけじゃない、
うん、
でまあ、加藤ぶどう糖液っていうのはまたちょっと危ないね、糖というかそういう甘みがあるけど、まあ、今人工甘味料だけど、うん、夏だからさ熱中症とかさあって、こうみんな今さお年寄りとかも含めてさ、外でどうしても作業しないとさいけない人とかいるじゃない、うん、
はい、
うん、でみんなバタバタね、うん、熱中症で倒れたりまた、
ね、
多分ね毎年のことだからさ、うん、増えてくると思うの、
うん、そうですね、
うん、家の中の方が多いんだっけね、
家の中も多いみたいですね、家の中で動かないご老人の方が、うん、こう体感温度が狂ってしまうみたいですね、暑くても、
う
ん、暑いことに気がつかずにエアコンつけずにそのまま人の中倒れちゃってるケースが多いみたい、
でじゃあなんかこの私家にテレビがないからあれなんだけど、まだあの商品ってあるのかな、なんだっけ OS1 だっけ、
何でした
っけ、商品、ま、商品名とか言ってるのか分かんないけど、はい、まあ、ここはいいのか、ゆりあちゃんのとこは全然いいんだけど、あの蛍光補水液
って
、
はいはい、
なんか薬局とかさ、うん、そういうとこにもちょっと置いてる、なんかペットボトルに入ってるって、なんかあの熱中症で倒れちゃったタレントさん、所ジョージさんがその後、うん、コマーシャルのなんか広告塔みたいになって、うん、多分宣伝してたと思う、うん、もうこれが手元にあったらね、あの時なんか庭で倒れなかったのに熱中症でみたいな、うん、これ飲んどけばよかったのにみたいな感じで言われてる、
はい、
だからなんかまあ特保みたいな感じ、
あ、なるほど、
なんか健康の補助食品みたいなカテゴリーに入ってる、うん、まあ、お国が公認してる、
はい、
まあ、その熱中症対策のお水、
はい、
うん、なんだけど、まあ、ポカリセットとかと似てるんじゃない、
はい、
うん、あ、それがね、すごい気になったから私、はい、調べてみたんだよね、はい、そしたら、これがね、人工甘味料がやっぱり入ってる、
あ、やっぱ入ってる
のか、塩味も入ってるわけ、うん、やっぱり、はい、ああいうのってほら、なんていうのかな、あのイメージ通りだけど、やっぱりこうミネラルを補給しなきゃいけないからっていうので、うん、まあ、さっき塩とかレモンとか蜂蜜みたいな話したけど、うん、やっぱそういう系統の味のものなんだよね、甘じょっぱい、うん、さっぱりした飲み物みたいな感じ、うん、ミネラル塩分取らなきゃいけないからって言って、だからまあ塩化ナトリウムっていうさ、はい、まあ、もう本当にいいのか悪いのか分かんないような塩みたいなのが入ってるんだけど、はい、そうクエン酸とかね、いろいろ、あとブドウ糖とかね、なんか 糖分とかも入ってるけど、うん、使われてたのがねスクラロースだったの
よ、あー、スクラロース、今私が飲んでビレッツに入ってますね、これですね、はい、
結局さ、そうやって人工甘味料入れてんだみたいな、ね、
はい、ね、
うん、もうそれだったら初期
そうね、うん、健康補助食品と言いつつ、まあ、不健康な成分も入っているってこと
です
ね、
うん、そうそう、でもそれを結局さ、だからガブ飲みするってことはさ、熱中症にはもしかしたらならないかもしれないけど、うんうん、その後何かしらのそういう病気が襲ってくる可能性が高いってこと、うん、
はい、
うん、ね、例えばその高血圧の人とか糖尿とか持ってる人だったら、うん、やっぱりインスリンとかさ出たりとかするから、うん、そういうのって、うん、だから余計にその悪化したりとかね、まあ、いろんなリスクがあるわけ、だから予備軍の人も日本って多いじゃない、
はい、
高校生がだって糖尿病予備軍なんだもん、日本人って、
高校生の時点で糖尿病予備軍、
ちっちゃい時からジュースばっかり飲んでるから、
あー、なるほど、ね、あとパン
そう、
パンもそうですし、ね、給食でずっとパンを、ね、うん、食べさせていた文化が良くないのかもしれないですよね、
パンと牛乳ね、パン入れちゃったから、
そうね、うん、血糖値一気に上がっちゃうから、
そうそうそう、
あと揚げパンとかもあります
ね、パンとかも結局その血糖スパイクの問題はもう絶対あるのね、
なるほど、
うん、だからいくらカロリーゼロだって言って、うん、太らないって言ったって、うん、もうちょっとこう、
うん、
私の中ではね、それよりも恐ろしいリスクが人工甘味料はあると思ってる、別にゼロだからって言ってね、なんだろう、そんな飲み物ぐらいでとか思っちゃう、うん、
まあまあ確かにね、
なんか、
うん、逆に体壊した方が太りやすい方になっちゃうかもしれないですよね、
そうそうそうそ
う、消化とかデトックス機能が、
うん、あ、衰えちゃって、
衰えちゃうの
吸
収とか、ね、そう、
便秘になったりとか、
そうそう、便秘になったりして、うん、こういう毒物飲みすぎると、うん、私も飲
んで
ますけど、はい、なので、
まあでも言
った時は取っちゃう、
気をつけて、
まあまあ一杯までです、うんうん、はい、
そう、ね、してくれたら、ちっちゃい缶でね、
はい、ちっちゃい缶で、はい、300-280ml の缶で1日1杯までそうしていいな、うん、本当に、
はい、なんかそんな感じでね、うん、あれ、まあ、私もなんだかんで言ってね、なんかさっきそこでなんかコンビニで買ってきたコーヒーだからさ、うん、コーヒーもあんま良くないのよね、
は
い、
あー、そうなんですか、
なんでかっていうのね、うん、違うのよ、あのね、コーヒーってさ、うん、日本ではほとんど栽培してないでしょ
う、うん、
向こうから来るじゃん、
うん、
向こうからっていうか海外から、うん、海外から来るものってさ、まあ、向こうでさどういう風に作ってるかはよくわからないし、うん、まあ、土壌だよね、なんか農薬の問題とかあるじゃん、もともとで、コーヒー豆って摘んだ後に乾燥させるでしょ、
うん
うん、で、まあ、それにも虫がさ寄らない、まあ、ポストハーベストって言ってさ、農薬散布してからさ日本にそのくるまれたような状、農薬にくるまれたような状態で送ってくるわけじゃん、
うん、
虫が寄らないように、
はい、
だから結局農場にいる間も農薬だらけ、うん、でポストハーベストで運んでる間も農薬に浸してる状態、
なるほど、う
ん、でさらにコーヒー豆ってさ、
うん、
ちゃんと乾燥できてないパターンもあるみたいで、うん、カビがすごいんだって、
そうなんですか、でも、ね、カビ、
それね、焙煎すると分かんないんだよ、うん、だから例えばこう 何百粒ってある中の何粒かがもうカビで真っ白の豆だったりとか、
うん、
でも焙煎しちゃうともう分かんないでしょ、
うん、
だからコーヒーって多分ほとんどカビの豆が混ざってるんだ、
うん、そうですか。カビ、カビは飲みたくない。
お腹のカビとかね、すごいほら問題視されてる、まあ菌、まあ、菌とかカビとかさ、まあ、
でもカビさん、詳しくないんですか、うん、いいカビか、食べれるカビもありますよね、うん、チーズのカビとか、
う
ん、あ、そうだから食べてるわけだ、それとはもっとまた違う
カビなんですか。カビ力はダメなんだって。
ダメなんだ、チーズのカビとは違うんだ。
でもなかなかね、その現地で、その何だろう、豆をより分けてとかっていうのもすごい大変じゃない、うん、でもなんかそれこそ私、現地の人にね、ちょっと時給上げてあげて、うんうん、ね、それぐらいのなんかお金払ってもなんかいい気がするんだよ ね、
そうですよね。
日本なんかよりもね、うん、全然苦労されてる国とか多いから、そう日本、ね、私たちがやってくださいって言って、うん、ね、ちょっと上がってもさ、別にその人たちも裕福になるし、うん、ウィンウィンみたいな感じ で、
ウィンウィンですよ、ね、
そう私もいいのかなと思うんだけど、
う
ん、
そう思います、
うん、そういうのもすっ飛ばしてさ、
やっぱ安く発展途上国の方々をコキ使ってるには、もう何らかの、もう何らかのリスクがあるっていうことですよ、その商品に。
そうそう、だから、でも、ね、安く売らなきゃいけないから、はい、私たちにも。
そうそうそう。
だから私たちが、うん、いや、もうちょっと値段上がっても、10円、20円上がってもいいから、カビを取り除く作業をプラスしてくださいみたいなさ、うん、なんかそういうことがちょっと言えるようになったりとかしたらね、うん、なんかちょっといいなとかって思ったりとか。
うん、そうですよね、うん、そう思います、うん、まあ、フェアトレードっていう概念もね、そうやっていますけど、うん、はい、
こうやって私、なんかいつも話がさ、だんだんこう、あれしなくなってくるんだけど、
甘いものの話として聞きたいんですけど、ね、どういう甘いものなら、うん、食べても良いとか飲んでもいいですか。砂糖もダメなんですよね、蜂蜜は OK、
蜂蜜、私はもう家の、うん、なんていうのかな、甘みをつけるものは本物のみりんか、うん、
みりんか、なるほどね、
みりんもほら偽物のやつあるから、うん、はい、醤油とかもそうだけどね、うんうん、本物のみりんはね甘いよ割と、
うん、
まあ、でもそれは料理だからね、例えば飲み物入れたいとかだったらやっぱ蜂蜜か、
蜂蜜か、
あとステビアとか、
あ、ステビア、ステビアは OK なんだ、
うん、
ステビアのあれ甘味料じゃなかったっ
け、甘味料、OK、
ですよ、ステビアではでも OK なんだ、
う
ん
う
ん、
でも基本的にはもう蜂蜜しか置いてない、蜂蜜とみりんしか置いてない、
はい、
家にはね、
はい、なるほど、もう蜂蜜いいですよね、
うん、
うちも家での紅茶は蜂蜜入れたりとかしていますよね、あと甘酒が結構好きで、
あ、ね、
そう甘酒も飲んでます、天然の甘さで、うん、そう、あれ胃腸にもいいって言われてます、熱中症対策にもいいってされてますから、う
ん、
甘酒ね、
そっちをなんかみんな飲めばいいんだよね、
うん、そうそうそうそう、
なかなかちょっとそこまでほら回らない、
うん、
まあ、人工甘味料が安価だからなんだよね、
あ、それもあるんだ、
めちゃめちゃ安いのよ、
なるほど、砂糖より安いから、
だって工業製品みたいなもんでさ、うん、はい、何十キロみたいな単位がさ、
はい、
ね、何万円とかさ、うん、それをだからちょっと使えばさ、砂糖のさ、
うん、
何30倍とか600倍とかさ、1000倍とかなんさだから、
そういう企業の枠もあるってことですね、大量生産できるっていうことか、
しかもなんか違うもの作ろうとしたね、うん、おまけでできてきたようななんかものなのに、
うん、そうですよね、う
ん、だからこういうものっていろんなところに使われて、今日ね、実はでも、はい、まあ、バーッとしかもうちょっと言えないけど、うん、私いつも薬の話してるじゃない、うん、
はい、
薬にも実は添加物がいっぱい入ってるっていう話をよくしたと思う、はい、してると思うんだけど、アスパルテームもね、はい、薬にもいっぱい入ってるのよ、
うんうん、
私がだからほらいつも言ってるのは抗精神薬とか抗精神病薬とか、うん、あと睡眠薬と か、うん、かもうバーって言うだけ言うとクエアチピンとか、あとねジプレキサとかもそうだし、オランダピンね、
うん、
あとドルビデン、これマイスリーだけど、うん、あとは、トラマール、オピオイド系の痛み止めとか、トリアゾラム、これもベンゾでしょ、それからアルツハイマーの薬も、ね、うん、結構メマリーとか、
うんうん、
入ってて、あとリスペゾンとか、ね、レンドルミンもそうだね、睡眠導入剤だけど、もう なんかこれいらなくない、薬に
いらないですよね、なんか赤ちゃんの頃に飲まされた甘い薬なら入ってるだろうなと思った、甘くない薬にも入ってる
んだ、なんかアレルギーのシロップとかにも入ってるんだけど、
はい、うん、
いらないよねって
、いらない、いらない、
だからもう、うん、無駄な添加物が薬っていっぱい入ってるのよ、
あ、
なんかそういうのもだから青色1号とか色つけてみたりとかね、うん、 うん、本当いらないでしょ。だって
そうですよね。
それだって定期的にきちんきちんと飲むしね、
はい、
そういうのもちょっとまた深く掘り下げてみたいと思います。
はい、マキさん、今日本当に貴重なお話をありがとうございました。今後も私、その、ミルクって270ミリ、アクサラクテム、スクダルを割いてます。270ミリまでしますね。そう、おかわりをしたいところですってやめときます。
はい。顔もちょっと大丈夫。あと、肌なんでね。私は大丈夫って思いながら飲んでください。
かしこまりました。マキさん、今日も本当にありがとうございました。今日の素敵なゲストはアリキションカウンセラーの藤中真希さんでした。ありがとうございました。ごきげんよう。